世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和6年1月1日、第293号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和5年第4回定例会と第2回臨時会の審議内容などをご紹介します。第4回定例会は、11月28日から12月7日の10日間、第2回臨時会は12月22日に開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和6年2024年、年頭にあたってでの各会派などの挨拶と所属議員でトラック分けしています。CD2 の1。1番、議会日誌。2番、議長挨拶。3番、令和6年2024年年頭にあたって。4番、代表質問。CD2 の2。1番、一般質問。2番、第4回定例会議決内容。3番、第4回定例会請願。4番、第2回臨時会議決内容。5番、意見書。6番、要望書。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは http://www.city-city-y.lg.jp/kugi-kai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第4回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。11月10日金曜日、議会運営委員会。14日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。15日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。16日木曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。17日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、議会運営委員会。12月18日月曜日、議会運営委員会。19日火曜日、子ども・若者施策推進特別委員会。20日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。21日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。11月28日火曜日、第4回定例会本会議、代表質問。企画総務常任委員会、議会運営委員会。29日水曜日、本会議、 代表質問、一般質問、議案の付託、企画総務常任委員会、議会運営委員会。30日木曜日、本会議、一般質問、議案の議決、議案の付託、請願の付託、議会運営委員会。12月1日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。4日月曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。5日火曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。環境、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。7日木曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。22日金曜日、第2回臨時会本会議、議案の付託、議案の議決など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、第4回定例会の議会日誌でした。次は議長の年頭挨拶です。新年のご挨拶、世田谷区議会議長、荻野健二。明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、新春を健やかにお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。昨年は5月に新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行し、街のイベントが多くの人で賑わうなど、コロナ禍前の日常に戻りつつあることを実感できる年となりました。その一方、不安定な国際情勢に起因する物価高騰が今もなお区民生活に大きな影響を及ぼしています。この間、世田谷ペイポイント還元キャンペーンや学校給食費無償化などに取り組んでまいりましたが、区民の皆様の生活を守るためより一層効果的な支援策を提案し進めてまいります。また、昨年は関東大震災から100年となる節目の年でした。今後も過去の被災経験を風化させず、教訓を生かした災害対策を一層力強く進めていきます。とりわけ、約2年もの工期延伸となった本庁舎等整備工事は、区の災害対策機能を一層高めるためにも、これ以上の遅れが生じないよう注視していきます。区議会は区民の皆様の生命と財産を守ることを第一に、災害に強い街づくりはもちろんのこと、少子高齢化対策や福祉施策の強化、DX 推進による区民サービス向上、子育て施策や教育環境の充実など、山積する区政の課題解決に向けて執行機関と緊密に連携し、世田谷が将来にわたり発展を遂げられるよう全力で進めてまいる所存です。ご理解とご協力をお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。以上、議長挨拶でした。
令和6年、2024年年頭にあたって、各会派などの挨拶と所属議員をお伝えいたします。なお、議員の連絡先は令和5年12月25日現在のものです。はじめは自由民主党世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。皆様には日頃から多大なるご指導ご支援を賜り、心よりお礼申し上げます。物価高や資源高騰などにより皆様のお仕事や生活に少なくない影響が生じていることと思います。我々自由民主党世田谷区議団は、これら目下の課題に全力で取り組むとともに、世田谷が安心安全かつ魅力あふれる街となるよう、区民の皆様の声をしっかりと受け止め、各種施策の推進に尽力してまいります。具体的に以下の取り組みを進めてまいります。 物価高や資源高騰への対応をさらに強化し、皆様の生活をお守りするとともに、区政改革を進めます。1、区民生活の支援強化、世田谷ペイによる対策をはじめ、物価高騰から暮らしを守ります。2、地域経済の活性化、区内事業者への経営支援、区内における企業・創業支援策を拡充します。3、就労・企業支援、学び直しを応援するとともに、職住・近接が可能な環境を作ります。4、地域活動推進、支え合い・助け合える地域の絆を作ります。5、行政サービスの DX 推進、各種手続きのオンライン化、非来庁型行政を早期に実現します。生涯を通じたニーズにきめ細かく対応し、健やかに生活できる環境を整備します。1、スポーツ・文化の推進。スポーツの場の拡充、音楽や演劇などの文化活動を充実させます。2、感染症への万全な備え、保健所機能を強化し、医療機関への支援拡充など、医療政策を進めます。3、健康長寿の推進、23区トップの健康長寿を目指します。4、若者少子化対策、可処分所得を高め、単身でも結婚後も住み続けられる世田谷を目指します。5、妊娠出産育児支援、出産一時金の助成、一時預かり事業の拡充など、産前産後のトータルな子育て支援を推進します。6、障害児・障害者施策の推進、個人の特性に応じた支援の充実に努めます。生活を支える都市基盤の整備や安全・安心な街づくりを進めます。1、都市基盤整備の推進、共愛道路・開かずの踏切解消など世田谷の弱点を克服します。2、防犯・交通安全対策の強化、特殊詐欺対策をはじめ、安全・安心な暮らしを守ります。3、災害対策の強化、首都直下地震や大型台風の到来に対し万全な備えを構築します。4、学校環境の整備、災害時の避難所にもなる学校の改築を年3校以上のペースに加速させるとともに、空調機器改修を進め、酷暑から子どもたちの命を守ります。5、緑の保全、美しい自然を守り未来に継承します。自由民主党世田谷区議団、阿久津港、郵便番号 157-0073、 キヌタ 8-2-24、 電話080-3464-2911。 石川直美、郵便番号 156-0056、 八幡山 3-23-26-102、 電話 5942-1285。 荻野健二、郵便番号 158-0093、 上野毛 4-13-11、 電話090-4599-8946。 加藤大輝、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-28-13-202、 電話 6674-2391。 黒田愛子、郵便番号 157-0067、 北見 8-19-1-201、 電話 050-3635-9615。 河野俊博、郵便番号 154-0023、 若林 1-16-1、 電話 6805-4054。 坂口健一、郵便番号 154-0015、 桜新町 1-11-4、 電話 3429-4581。 佐藤正幸、郵便番号 157-0072、 祖師ヶ谷 6-11-5-101、 電話 6411-3124、 宍戸三郎、郵便番号 156-0043、 松原 3-42-2-4F、 電話 3323-7223。 下山よしお、郵便番号 154-0011、 上馬 4-2-5、 電話 3418-2869。 畠山真一、郵便番号 156-0041、 大原 1-16-3-112、 電話 090-1619-3320。 真鍋義行、郵便番号 157-0063、 粕谷 4-20-18-206、 電話 3300-3940。 山口博久、郵便番号 158-0082、 轟 5-4-2-602、 電話 3702-1819。 和田秀俊、郵便番号 158-0083、 奥沢 1-40-2、 電話 3720-3542。 以上、自由民主党世田谷区議団でした。次は公明党世田谷区議団です。新年明けましておめでとうございます。本年11月に公明党は結党60周年を迎えます。混迷深まる国際社会の中で、今こそ英知を結集し、人道危機を乗り越え、誰もが安心して暮らせる平和な社会の構築へ努力してまいります。昨年来、エネルギー価格の高騰、気候危機による穀物などへの影響が重なり、急激な物価高騰が続き、国民生活にその負担が重くのしかかっております。国が発表した新たな総合経済対策には、我が党のネットワーク力で現役世代、中間所得者層を含む幅広い生活者の声、中小企業の声を最大限に生かした提言が随所に反映されました。公明党世田谷区議団は、1、物価高対策として重点支援地方交付金の活用など速やかな対策を講じること、2、雇用の7割を占める中小企業の持続的・安定的な賃上げ実現に向け、公共工事の設計労務単価への資材・エネルギー価格などの実勢価格を適切に反映すること、3、行政運営の体質改善に向け、子ども・若者の声を聞き、若手職員が企画立案につなげる仕組みの構築を図ること、4、児童・生徒一人一人に寄り添う不登校対策を推進すること、5、防災・減災対策として自主防災組織の拡充に向け、小学校区単位で防災コミュニティを構築すること、6、認知症施策の推進として診断直後の当事者及び家族支援策の具体化を図ること、7、介護・福祉人材確保策として独自の報酬加算制度を導入することを目指し、この1年間も大衆とともにとの立党精神を掲げ、全力で政策実現に取り組んでまいります。公明党世田谷区議団、板井仁、郵便番号 158-0087、 玉包 1-16-28、 電話090-3964-1419。 岡本信子、郵便番号 156-0054、 桜ヶ丘 4-25-17-210、 電話 3427-0557。 川村みどり、郵便番号 157-0061、 北烏山8-2-16-104、電話 3307-4884 佐藤博人、郵便番号 157-0071 千歳台 3-21-14 電話 3482-7732 高橋明彦、郵便番号 156-0044 赤堤 2-30-12 電話 3327-0443 津上仁、郵便番号 154-0024 三軒茶屋 2-28-11 電話 5787-6162 平塚刑事、郵便番号 154-0022 梅ヶ丘 2-8-9 電話 3420-0240 福田たえみ、郵便番号158-0094 多摩川 3-21-3-401 電話 5797-9825 以上、公明党世田谷区議団でした。次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団です。新年明けましておめでとうございます。私たちは昨年4月の改選を経て人数が増え、8名で会派を結成しています。世界各地で戦争や紛争が止まない中、改めて平和の尊さを発信するとともに、区政をより身近に感じていただけるよう、会派全員参加での議会報告会を開催しました。物価高、格差拡大で区民生活は依然厳しい状況にあることを踏まえ、引き続き様々な手法で区民の皆様との接点を作り、いただいた声を区政に反映できるよう尽力いたします。声が届きにくく、社会的弱者になりやすいあらゆるマイノリティへの視点を忘れず、働く立場、特に不足が顕著な教員や介護人材の確保は喫緊の課題として重視し、支援を求めてまいります。その他具体的に以下の項目につき予算要望を行っていきます。歳入増・歳出削減の行政経営、ふるさと納税対策、議会費や各種団体への補助金見直しなど、チルドレンファーストの社会の実現に向けて、不登校対策、児童相談所運営の充実、学校現場の労働環境改善など、地域共生社会を支える福祉サービスの構築、介護人材の確保、障害児・障害者の地域生活への支援、居住支援の拡充など、持続可能で安心できる世田谷の実現、環境・気候変動・エネルギー対策の推進、住宅改修支援、区内労働環境の改善など、会派メンバーの多様性やそれぞれの得意を生かして政策実現に鋭意取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。立憲民主党令和新選組世田谷区議団、オルズグル、郵便番号 154-0004 大使堂 5-16-9 2F 電話 070-8817-4400 櫻井淳子、郵便番号 157-0062 南烏山 5-10-5-301 電話 3326-1321 中塚幸代、郵便番号 156-0054 桜ヶ丘 2-24-13-101 電話 3429-6078 中山瑞穂、郵便番号 154-0015 桜新町 1-25-25 電話 080-4634-2547 羽田刑事、郵便番号 158-0092 野毛 3-6-22 電話 3702-3550 原田龍馬、 郵便番号 155-0031 北沢 3-27-4 たつきビル 2F 電話 090-4619-0989 藤井真奈郵便番号 154-0012 駒沢 2-12-1 電話 080-1085-3624 宮香織郵便番号 157-0062 南烏山 5-29-7 電話 070-2636-5022 以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団でした。次は日本維新の会無所属世田谷行革110番です。迎春、私たちは税金の無駄遣い、行政の不正などを正す旗のもとに結集した。大場正明、田中優子、桃野義文、比江島進、若林理沙の5名からなる交渉会派です。政治パフォーマンス最優先の保坂区長と対峙し、具体的かつ現実的な施策を提案し続けています。補佐覚醒の政策達成率はたったの 53%。 DX デジタルトランスフォーメーション化も遅々として進まず、役所の窓口業務は全く改善されぬまま、いまだに多くの区民の時間を奪っています。いつ起きてもおかしくない首都直下地震、風水害、感染症などさまざまな災害から区民の命を守るための手立てを矢継ぎ早に講じなければなりませんが、今の癖は後手に回っています。建設会社に任せっきりにしていた本庁舎整備は2年延伸になりました。4期目に突入し、なおも決められない政治を行う補佐覚醒を厳しくチェックし、建設的な議論をリードしてまいります。本年も私たちにご期待ください。日本維新の会無所属世田谷行革110番、大場正明、郵便番号 157-0063 粕谷 3-15-3 電話 3307-1179 田中優子、郵便番号 156-0043 松原 4-34-20-309 電話3322-8131 比江島進、郵便番号 156-0055 船橋 5-14-7 電話 080-4806-9024 桃野義文、郵便番号 157-0066 正常 4-33-2-202 電話6751-1781 若林理沙、郵便番号 154-0004 大志堂 2-17-5 佐藤ビル3階電話 070-9086-6513 以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番でした。次は日本共産党世田谷区議団です。新年おめでとうございます。世界では戦争で多くの市民、子どもが命を失っています。平和憲法を持つ日本は外交による紛争解決に力を尽くすべきです。日本共産党は憲法9条を守り、平和のために力を尽くします。失われた30年の停滞した経済を打破する人件費カット、社会保障カット、消費税増税政治の転換を進めます。円安、物価高騰から区民の暮らしと営業を守る低所得者、インボイスで打撃を受ける自営業者、フリーランスに寄り添った支援、高齢者、ひとり親、若者への住宅支援を進めます。気候危機対策として、教室、公共施設、住宅の断熱化、中小企業の省エネ対策を進めます。 ジェンダー平等、多様性を認め合う社会、ハラスメントのない社会を目指します。日本共産党世田谷区議団、川上浩一、郵便番号 158-0082、 轟 2-5-11-102、 電話 090-8562-6989、 坂本美恵子、郵便番号 154-0004、 大志堂 4-5-2、 電話 090-1762-1417。 高城邦子、郵便番号 157-0062、 南烏山 6-34-16、 電話 090-6655-2003。 中里光雄、郵便番号 155-0033、 大田 4-33-1、 電話 090-4367-3294。以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は都民ファーストの会、世田谷新です。明けましておめでとうございます。私たち会派は、子どもを真ん中や次世代への徹底した投資、現役世代の負担軽減、 DX の推進を政策の柱に据え、新たな政策の提案と実現に全力で取り組みます。また、地球沸騰化時代、社会の持続可能な発展の基盤となる環境・エネルギー政策についてもアップデートを進めます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。都民ファーストの会、世田谷新た。佐藤美希、郵便番号 156-0045、 桜上水 4-18-25、 電話6379-8300。 園部誠也、郵便番号 158-0097、 洋画 3-25-18、 電話 090-6939-7273。 以上、都民ファーストの会、世田谷新たでした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団です。新年を迎えましたが、厳しい世界情勢が続いています。各国で武力による戦争や市民弾圧が横行する今、地域から平和を作るための政策を一層進めます。差別や偏見に基づく人権侵害、気候危機、働き手不足、物価高騰など、誰もが大変な状況で生きている今、真の意味でのジェンダー平等と、共生社会の実現を目指します。区民の皆様のご多幸を心よりお祈りします。生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-12-14、 原ビル2階、電話 3420-0737。 関口恵理子、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-12-14、 原ビル2階、電話 3420-0737。 以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次はレインボー世田谷です。慶春、一人会派の議員でも情理を尽くした議論で多くの成果が挙げられます。本当に困っている人ほど声を上げることが難しい。マイノリティだった体験を伸びやかに暮らせる社会づくりに生かします。レインボー世田谷、上川綾、郵便番号 156-0051、 宮坂 2-26-24-203、 電話5799-7765。 以上、レインボー世田谷でした。次は世田谷無所属です。金河新年、自転車の安全利用、ゲリラ豪雨対策、図書館、 高齢者施策、保育、教育など、本年も区民の皆様の立場に立ち、多くの方の声を区政に反映させてまいります。本年もよろしくお願いいたします。世田谷無所属、日内優子、郵便番号 155-0033、代田 3-26-6-305、電話 6691-4985。以上、世田谷無所属でした。次は国際都市世田谷です。謹賀新年、8年後の社会を見据え、東区は今春新基本計画を策定します。日本は豊かですが、幸福度が低い国。身体、精神、社会的豊かさを追求するウェルビーイングの観点からも政策を推進します。国際都市世田谷、上尾理沙、郵便番号 154-0003、野沢 2-8-1、電話 080-7113-4648。 以上、国際都市世田谷でした。次は世田谷の風です。新年おめでとうございます。子どもから高齢者まで、皆様にとってこの世田谷の街が希望に満ち、元気に明るく笑顔あふれる街であるよう全力を尽くしてまいります。皆様のご多幸をお祈りいたします。世田谷の風、鶴見健吾、郵便番号 154-0003、 野沢 4-14-4、 電話 6322-0575。 以上、世田谷の風でした。次は国民民主党世田谷です。謹賀新年、未来を担う若者が将来に希望を持って暮らせる街の実現を目指します。インバウンド、学校給食の充実、企業創業支援の視点を持ちながら、若年層への支援拡充に取り組みます。国民民主党世田谷、石原誠二、郵便番号 154-0017、 世田谷 1-29-14、 電話 070-8538-8242。 以上、国民民主党世田谷でした。次は参政党です。迎春、1、世代を超えて教育で地域をつなぐ。2、次世代に素晴らしい世田谷区をつなぐ。3、区民と行政をつなぐ。つなぐをスローガンに、本年もタブーに切り込んでまいります。本年もよろしくお願いいたします。参政党、岡川大輝、郵便番号 158-0093、 上野毛 2-5-8、 電話 080-3762-9187。 以上、参政党でした。最後に無所属です。迎春、本年も子どもが輝き、認知症の方が自分らしく暮らせる世田谷の実現に向け尽力します。また、保護司や民生児童委員をはじめ、日々地域を支えている方々を応援する取り組みを推進していきます。無所属、青空浩二、郵便番号 156-0041、 大原 1-39-1、 電話3485-2726。 以上、無所属でした。これで令和6年2024年年頭にあたってを終わります。
次は代表質問です。11月28日および29日の本会議で、5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。 はじめは自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。若手職員のモチベーションアップ。区役所の財産ともいえる職員が生き生きと働き、能力を十分に発揮することが行政サービスの向上に不可欠です。職員のモチベーションアップに一層力を注ぎなさい。
副区長の答弁です。モチベーションを持ち、強みを生かせる組織づくりを進めます。
持続可能な行政経営の推進。公共施設の更新費の捻出や、ふるさと納税による減収など、区財政の課題は山積しています。財政規律を維持しつつ、いかにして6年度予算を編成するのか、方針を示しなさい。
区長の答弁です。財源を生み出す取り組みや、財政規律の堅持に努め予算を編成します。
世田谷ペイの一層の活用策。世田谷ペイはポイント還元による消費喚起などを通じ、区民に定着したツールとなりました。今後は防災訓練の参加者にポイントを付与するなど、活用の幅を広げなさい。
経済産業部長の答弁です。アプリ機能の向上やポイント付与などを検討します。
プラスチック資源循環施策の推進。気候危機を食い止めるには、生産や処理過程で大量の CO2 を排出するプラスチックの資源循環の推進が不可欠です。プラスチックの分別収集に向けた検討を加速しなさい。
清掃・リサイクル部長の答弁です。実施に伴う多くの課題の解決に精力的に取り組みます。
スポーツに親しめる場の整備。体力の向上には幼児期から運動を習慣化することが肝要です。校庭や体育館などの既存施設を活用し、子どもが大人や高齢者と一緒に運動を楽しめる場を整備しなさい。
学校教育部長の答弁です。小学校の遊び場開放事業の拡充や周知に取り組みます。
ボッチャのさらなる普及。年齢や障害の有無に関係なく、誰もが楽しめるボッチャは、障害理解の促進に加え、健康づくりに大変有効です。身近な地域で気軽にボッチャができる環境を整備しなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。ボッチャコートの設置や普及啓発を一層進めていきます。
がん検診受診率 100% への取り組み。日本人の死因の第一位であるがんの治療には早期発見が何より大切です。がん検診受診率 100% に向け、受診勧奨の対象拡大や未受診者への再勧奨の強化を図りなさい。
世田谷保健所長の答弁です。効果的な受診勧奨や未受診者への再勧奨の強化を行います。
保健、医療、福祉の拠点整備。92万区民が住み慣れた地域で安心して暮らすため、区内の医療体制を一層強化すべきです。旧玉川高校跡地などの大規模公有地へ、第二の梅トピア整備を検討しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。関係機関などと議論を重ね、慎重かつ丁寧に検討します。
私立幼稚園への支援の拡充。就学前教育の貴重な担い手である私立幼稚園は、認可保育園との保育料格差などにより厳しい経営状況です。園への支援や利用者への保育料補助の拡充に取り組みなさい。
子ども・若者部長の答弁です。実情の把握に努め、支援策を具体的に検討していきます。
学童保育の新たな拡充策。学童保育を保育園で行えば、卒園した児童にとって安心感があり、兄弟を育てる保護者にとっては、お迎えが一箇所で済むなどの利点があります。実施を検討しなさい。
副区長の答弁です。幼児と児童にとって良好な環境で実施できるよう検討します。
道路整備事業の着実な推進。区長は区民の命と財産を守ることに直結する都市基盤整備を本気で進めるべきです。 安全安心な道路空間と災害に強い町を築くため、十分な人員と予算を確保しなさい。
区長の答弁です。道路事業の推進に向け、用地取得の早期化などに取り組みます。
不登校の未然防止策の推進。不登校対策には学びの場の整備はもとより、不登校を未然に防ぐ取り組みも必要です。他自治体が個性に合った学びの環境の確立などを目指す中、区の方策を示しなさい。
教育長の答弁です。通いたくなる学校へ変革するため、各校を全力で支援します。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、河村みどり議員の質問です。世田谷ペイによる支援策の拡充。物価高騰が区民生活を圧迫する今、世田谷ペイを活用した支援策を拡充すべきです。ポイント還元率を 20% に引き上げるとともに、固定への 5% 還元を実施しなさい。
経済産業部長の答弁です。社会経済の状況を踏まえ、検討が必要と認識しています。
ホットルームの設置拡大。不登校の児童生徒は増加傾向にあり、対策が急務です。クラスに馴染めない子どもが安心して教室以外の別室に登校できるホットルームを早急に全校に設置しなさい。
教育長の答弁です。現在15校からの拡充に向け、6年度に早急に整備を進めます。
教育相談事業の周知強化。私立校に通う家庭には、不登校支援窓口などの相談事業の情報が十分届いていません。すべての家庭に情報が渡るよう周知を強化しなさい。
教育総合センター長の答弁です。ホームページへの分かりやすい表記などに努めます。
未来を担う若者の区政参画の推進。世田谷の未来を担う若者の意見を区政に積極的に反映すべきです。6年4月の新庁舎1期等の竣工に合わせ、若者の声を政策提言につなげる若者議会を創設しなさい。
政策経営部長の答弁です。若者の区政への効果的な参画手法について検討します。
スポーツ観戦を楽しめる施設整備。大倉運動場などの再整備は収益性を意識して進めるべきです。プロスポーツが行える仕様とし、区外からの集客率を高めるなど、見るスポーツの視点を取り入れなさい。
副区長の答弁です。観客席数や駐車場の確保などの課題も踏まえ、検討を進めます。
アーティストへの活動の場の提供。区民が気軽に芸術に触れられる機会を充実すべきです。審査に合格したアーティストに公演などでの活動を許可する世田谷版ヘブンアーティスト制度を創設しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。区施設での活動場所の提供など具体的に検討します。
防災の担い手確保に向けた方策。災害時に避難行動要支援者の避難支援などを円滑に行うためには、地域の協力が不可欠です。小学校区単位で自主防災組織を立ち上げ、防災の担い手を確保しなさい。
区長の答弁です。災害対策の担い手の発掘、育成に区として精力的に取り組みます。
決算剰余金の活用ルールの構築。物価高騰が続く中、区民生活を支える経済対策の財源として、決算剰余金を活用すべきです。剰余金を必要な政策に迅速かつ的確に充当できるよう、ルールを構築しなさい。
副区長の答弁です。補正予算として議会に提案し、剰余金の適切な活用を図ります。
衣類の資源循環システムの構築。環境負荷の低減に向け、衣類の資源循環に向けた仕組みを構築すべきです。 不要になった学生服を回収し、補修した上で再利用するリユース・リペア事業を実施しなさい。
清掃・リサイクル部長の答弁です。どのような仕組みの構築や支援が可能か検討します。
以上、公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問です。必要性の高い事業への早急な対応。5年度予算を使い果たしたエコ住宅への補助事業や、来年の夏までに確実に間に合わせる必要がある学校の暑熱対策は、補正予算で今すぐ対応すべきです。区の見解を示しなさい。
政策経営部長の答弁です。補正予算や既存予算の活用など柔軟な対応に努めます。
防災力強化への危機管理官の決意。新たに就任した危機管理官は、消防署長などの経験から深い防災知識を有しています。経験を生かし、危機管理をどう強化するのですか？
危機管理官の答弁です。職員の意識改革や区民への啓発強化などに取り組みます。
賃金の支払いに関する実態調査。区には委託契約を締結している事業者が下請け事業者に適正な賃金を支払っているかを確認する責務があります。現場の声を直接聞くため、アンケート調査を実施しなさい。
財務部長の答弁です。6年度からの調査に向けて効果的な手法などを検討します。
世田谷ペイのさらなる普及活動。世田谷ペイは中小の個展支援に大きく寄与するものですが、恩恵を十分に受けていない個展が存在します。規模の小さな商店街や商店街から離れた個展も支援しなさい。
経済産業部長の答弁です。小規模商店街での利用促進などの取り組みを進めます。
事業承継支援の強力な推進。区内の魅力ある小規模事業者が後継者不足などにより事業承継できず廃業に追い込まれています。若者への PR やマッチングを行うなど、区独自の大胆な施策を講じなさい。
経済産業部長の答弁です。事業承継がしやすくなる環境整備などを検討します。
社会的擁護の支援強化。社会的擁護の取り組みを一層推進すべきです。養育措置から外れる前の18歳の対象者に対し、退所後の自立に向けた支援を強化しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。6月に開設したセタエールで継続した支援を行います。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は、日本維新の会無所属世田谷行革110番、田中裕子議員の質問です。本庁舎整備遅延にかかる協議の状況。体制建設との協議が進む中、区長は会見で工期延伸に伴う職員の人件費など数値化しづらい部分も損害として賠償請求すると述べました。その後の進捗状況を示しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。算定しにくい部分も含め誠意ある対応を求めています。
区に生じる損害に対する賠償請求。遅延違約金以外の数値化しづらい部分を損害として適正に算出し、体制建設に請求できるのか疑問です。万が一協議が整わない場合、訴訟も辞さない覚悟はありますか？
庁舎整備担当部長の答弁です。調停などによる解決も選択肢の一つと認識しています。
議員や特別職の給与引き上げの撤回。区が提案予定の特別職と議員の給与引き上げにかかる条例改正には反対です。物価高で区民生活が苦しい現状に鑑み、提案を取りやめなさい。
区長の答弁です。給与などを引き上げる旨の審議会の答申を尊重し、提案します。
区内への新規火葬場の建設。 区議会では超党派で火葬場建設を長年求めてきました。同趣旨の陳情が委員会で趣旨採択されたことも踏まえ、真剣に整備に取り組みなさい。
地域行政部長の答弁です。隣接自治体との連携など整備の可能性を模索します。
新たな教育大綱の文言の見直し。区が示した新たな教育大綱は、険しい道を行かなければ生き延びることができないなど表現が非常に後ろ向きです。子供が希望を持てる前向きな表現に改めなさい。
区長の答弁です。これからの時代に向けた教育の視点で多くの理念を込めました。
区長の発信力を生かした世論形成。多様性を認め合う社会の実現に向け、区長は自身の発信力を生かすべきです。国民的番組である紅白歌合戦の男女混合形式への転換を提案し、世論に働きかけなさい。
区長の答弁です。時代の流れから NHK 自体も課題意識を持っていると考えます。
以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番田中裕子議員の質問でした。最後は日本共産党世田谷区議団坂本美恵子議員の質問です。平和都市宣言の区民への浸透。北朝鮮のミサイル発射が激増する今、平和への取り組みが重要です。核兵器廃絶を誓った平和都市宣言を区民に浸透させるため、宣言を刻んだ記念碑を新庁舎などに設けなさい。
区長の答弁です。モニュメントの設置も含め、幅広い形での区民周知に努めます。
経験豊かな人材の確保。山積する区政課題の解決に向け、スキルのある職員の充実を図るべきです。経験を積んだ会計年度任用職員の常勤化を進めるなど、必要な人材の確保に注力しなさい。
総務部長の答弁です。区政を支える人材の確保に向け、引き続き取り組んでいきます。
梅毒の危険性の周知啓発。妊娠中に性感染症である梅毒に感染すると、流産などのリスクや新生児に障害を残す可能性があります。梅毒を含む性感染症の危険性について広く周知啓発しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。ホームページなどでの正しい知識の普及啓発を継続します。
消防出身の危機管理官への期待。消防出身の危機管理官の着任により、災害対策が一層進むことを期待します。現場で培った経験を生かし、災害から区民の命を守りなさい。
危機管理官の答弁です。消防出身者として現場目線で安全安心に万全を期します。
有機米を使用した学校給食の推進。学校給食への有機米の導入が始まりました。安全で安心な給食を提供するため、6年度以降も継続するとともに実施回数を増やしなさい。
教育政策障害学習部長の答弁です。回数の増加を含め、安定的に提供できるよう検討します。
生活保護の早期相談の周知。生活困窮者が年末年始の長期閉庁前に確実に生活保護を受けられるよう、早期の相談を促すべきです。 SNS での発信やポスターを掲示するなど、積極的に周知しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。様々な方法を活用しながら事前の周知に努めます。
以上、日本共産党世田谷区議団坂本美恵子議員の質問でした。代表質問を終わります。 CD2-1 を終わります。 CD2-2 へ続きます。